宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第233回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？3月になってね、あっという間にやってまいりましたよ、いけばな教会展。だいたいね、専門学校の卒業式と時期かぶってるなっていう印象があるんですけれども、今回はですね、卒業式が終わったなと思ったら池込みです。宮永が出すのは第3期なので、実はまだ自分のお花は生けてないのですが、第1期、第2期と生け込みをお手伝いいたしまして、自分のはどうなるんだろうな、ははははは、生けてみないとわからないという感じでございますけれどもね。でもまさかね、自分が出すことになるとは去年まで気づきませんでした。いや、そうなんですよ、去年ね、先生がですね、お行けなさい、お出しなさいと、とある先生がですね、あ、うちの先生じゃないんですよ、よその流派の先生なんですけれども、おっしゃってくださったので、出品する運びとなりました。いや、本当にね、1年間出すんだよね、出すんだよねと思ってたんですけれども、とうとうね、もうお花も注文いたしましたし、出すことになりますよ、外部初出店でございますよ。あれ、これ宮永舞華道家への道第一歩でいいのかな、やっていうか第一章缶みたいな感じでもいいのかなとか思ってますけれどもね。缶とか言ったら多分他の先生とかね、うちの先生とかね、このラジオを聞いてくださった全ての先生がですね、早いわというツッコミをくださると思うので、一章の始まりぐらいにしておきたいかなと、しておいた方がいいんだろうなと思っております。いやー、しかし緊張しますね。どうぞどうぞ見に来てくださいませ。3月の12、13、新宿高島屋の11階にあります祭事場で、宮永舞雲のお花が出展されておりますよ。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ。小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はーい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、ドリームキャッチのセットリストを聞いて行きたかったという気持ちが強くなりました。もちろん全部知ってます。何曲かは歌っているのを見たことがあるので、雲のように風のようにと風の未来へが聞いてみたかったです。マイマイらしさが出ていて良い選曲だと思いますとのことです。ありがとうございます。らしさは全開だったと思います。いや、でもね、本当に宮永は懐かしのアニソンで盛り上がるアニソンを歌う方もいらっしゃるし、新しいものも古いものも可愛いものもかっこいいものもいろんな歌がね、聴けた盛りだくさんなライブだったので、 逆にね盛りだくさんすぎて時間を大幅にオーバーしておりましたけれども、盛りだくさんだったので体力的にもみんなでぐったり、そしてすっきり汗をかいたみたいな、そういうなんかライブになったんじゃないかなと思っているんですよ。はい、というわけでですね、ライブが終わって宮永は何をしていたかというとですね、散歩をしたりもいたしました。いやいやいや、うちの駅からねいくつか電車に乗って違う駅で降りまして、そこから歩いてみようというお散歩でございます。まずですね、出発してですねすぐに目的地はね一応ねなんか公園にしようって思ってたんだけど、思いっきり道を間違えておりまして、あ、こっちじゃないやみたいな感じで戻ってったりしたんですけどね、戻ってったらね、そしたらねっていうかなんだろう、普通にバス通り沿いに歩いていけばいいものをなんか勘違いをして勝手に住宅地というか小道の方に入っていて軽く一周して出てきたっていう道の間違い方だったんだけどね、うん、その道の間違い方をしまして出てきたら、バス通り沿いになぜか、あ、角っちょのところだよ、角っちょのところになぜかプレーリードッグの像がありました。なんでプレーリードッグなのかさっぱりわかりません。理由も書いてなかったです。なんかね休憩所みたいな雰囲気感はあったよ、ベンチがあってね、でお花が植わってるところもあってね、そんでねそのベンチのところになぜか猫の、そう、猫はこれは人形です、人形です、だからプレーリードッグの像と一緒です、猫の像です、寝ている猫の像があって、でその近くになんかこう立ち上がってあたりを警戒しているバージョン的な感じのプレーリードッグの像が2体立っておりました。なんなんですかねあれね、遊び休憩所、うん、なんかそんな感じなのかな、でも多分ねまあそんな感じなんだろうなって思う理由があって、その先にですね今度ですねやっぱりベンチがあってなんかちょっとこう入り込めるようなスペースがあって、亀の像もあった。なんなんだこの街って思って、うん、可愛いからかなと思ったんだけど、そのバス通りというか、まあ、メインストリートなのかな、まあ、でもメインストリートっていうにしては割とのどかな感じの道なんだけど、でもまあきっとメインストリートだと思うんだよ。その道沿いにねいろんなねまあ美術品というか芸術作品というかがありまして、あ、でもそういうさ通りって結構全国いろんなところにあるよね、都内でもいろんなところにあると思うんだけれども、こう点々とさ彫刻があったりとかなんかそんな感じのやつ、うん、そんな感じのやつでね、鳩とかね、なんかリンゴとかね、よくわかんない、まあ宮永によくわかんないだけかもしんないんだけれども、芸術ねよくわかってないので、ただそういう芸術作品ですよ、そういうのがね点々とあって、でお散歩なので多分に漏れず宮永はですねポケモン GO をやっていたんですけどもね。あー、そうそう、ポケモン GO もさかなり前だけどさ、いっぱいさポケモンが追加されたから未だに全然集まってなくて、図鑑もはぬけはぬけなんだけど、なんか捕まるといいなとか、あと卵が帰るといいなとか思ってね、ポケモン GO をやってるわけですよ。そうするとね、その芸術作品がいわゆるポケストップになってまして、そこでポケモンボールがもらえたりするんだけどさ、っていうそのなんだろうな、これっていうようなちょっと目につくものがポケストップになってたりジムになってたりするので、だからその通り沿いにはね割と点々とね不思議なそのポケストップや像もあるんだよ、あ、像があるの、ジムもあるんだよ、その像がジムだったりとか、うん、なんかそれも面白いなとか、あ、きっとあれだぞとか思って近づいてみたりとかね、 あとは、そうだ、すごくのどかな道だったので、草花が春だなって感じでございましたよ。なんか、タンポポっぽいものとか、あとは、箱辺とか、うん、箱辺はわかる。なんか、そういう春の草花、里山まではいかないけど、その辺の野原に咲いてますよ、みたいな草花が結構あったの。あとね、この間から何回か見つけてるけど、桜のね、ソメイヨシノじゃなくて葉っぱとお花が一緒に咲くタイプの、なんだろうな、なんとか桜って多分他の種類の桜なんだけど、その桜も咲いてて、でもね、なんか、パンパスってわかるかな？ススキとはちょっと違うんだけど、みたいに、こう、クーッと背の高いところに、ふわふわの、なんだろうな、ほうきを縦にしておきました、みたいな、そういう感じの植物なんだけど、ブログにね、ちっちゃくなってます。いくつかの写真と組み合わせたので、ちっちゃくなってますが、パンパスの写真載せてますので、見てみてください。ほうきを、吐く方を上にした、みたいな、そんな植物。それがね、ポーンと、そびえ立ってるところがあって、それだけ見るとさ、秋冬だよねって思うんですよ。やっぱり、パンパスとか、ススキとかって秋だよね。で、パンパスも、ススキも、生け花でいけるんだけど、そう、いきなりちょっと話に戻って申し訳ないんだけど、いけるんだけど、ススキってさ、まあこう、クッとまっすぐじゃなくて、ふわっとこう完全に、というか、重さによってこう、穂が垂れるじゃないんだけど、稲じゃないんだけどさ、そういう風になってる、なっていくんですよね。最初はピーンとしてるんだけど、だんだんふわっとしてきて、それでなんか、はぜて、ポワポワの毛みたいなのが出てくるんだけど、いけばなだとそのポワポワの毛が出ちゃってるっていうのは、ちょっとなんかもうお花も終わりかけみたいな感じなので、生きてないわけですね。だから、ポワポワと、はぜて欲しくない。そのために、ケープをかけるんですね。ケープで固めちゃうんですよ。はぜちゃダメだよって感じで、だから、なんだろう、髪の毛をさ、セットしてさ、このセットから崩れちゃダメだよ、みたいな感じで、ケープを、鈴木にプシューってかける。うん、ひどいよねって思うけど、まあ、そんなことが実は、行われていたりするんですね。うん。あ、話がめちゃめちゃそれてますけれども。で、パンパスもふわふわなんだけど、それはなんかね、別にほわっとしてても OK なんですよ。ススキはダメだけど、パンパスは OK なのね。で、そのパンパスも太いのだと、本当に、ほうきみたいになっちゃって、扱いに困る時があるんだけど、だから宮永はススキとパンパスとどっちが苦手かっていうと、パンパスの方が、使いづらいなって思っていたりします。そんな秋の七草関係ない。春です。春のお話です。うん。でも、そのパンパスが残ってる中に、反対側を見ると、春の七草じゃないけど、春のなんか草花？うん。が生えているのがあって、へえ、やっぱ春なんだね。で、季節の変わり目なんだねって感じになっておりましたね。そんで、まあ目的地は、とある公園だったんですけれども、その公園もね、やっぱりなんか秋冬と春が同居してるかなっていうのが、お花とかも出てくるんだけど、やっぱり、まだまだね、色がね、ちょっと秋冬っていうか枯葉とかもあったりとかするんだよな。でもさ、あっという間にさ、暖かくなって、あっという間にさ、夏になっちゃうじゃない？印象としては、春って。だから、なんかこう、少しでも春っぽいものを見つけると、なんかちょっとウキウキしたりするよなぁと思います。青いちっちゃい花とかね。うん。いろいろ、草花は可愛いのがあるよね。でも多分、宮永がちっちゃい時住んでた、まあ、福岡の中でも特にちっちゃい時は結構田舎の方に住んでたから、田んぼとか畑とかがあって、で、あぜ道があって、そういったところにね、本当に草がいっぱい生えてて、その草の種類で、あ、春だなとか思っていたので、うん、最近はね、 練馬って結構やっぱ都内の中ではのどかな、うん、田園風景のある場所なんだと思うんだけど、でも草って少なくなったんじゃないのかなーって思います。まあお家のねお庭とかで考えると草むしりって大変だから生やさない方がいいのかもしんないけど、でもなんか割と草むらとかって好きなんだよね。というわけで宮永は春のお散歩をしてみたり、生け花のお手伝いをしてみたり、そんな一週間を暮らしておりましたとさ。
生け花古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承生花と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。まず今週末からですね、3月の12日、13日、日曜日、月曜日に新宿高島屋11階の祭事場にていけばな協会展第3次やっております。そちらに宮永真由出品しております。78番とかその辺の席だったと思いますが、この番号に関しては若干うろ覚えです。はい、でも出しております。そしてその他にもたくさんいろんな流派の素敵な春のお花が生けられておりますので、お近くにお寄りの際はぜひ覗いてみてください。それから3月18日次の週ですね、こちら昼夜とライブがございます。まずお昼、ハッピーホリデーですね、こちら12時オープン、12時30分スタートです。そして夜はハッピーホリデーボーカルズ、18時30分オープン、19時スタートです。どちらも阿佐ヶ谷ドラムです。でこちらですね、チケットは3000円とワンドリンクをお願いします。でお昼はね、歌はまあ20分ぐらいで、そんでいろんな方とのトークコーナーが楽しい、そういうライブです。そして夜は、持ち時間30分とがっつり、宮永の大好きワールドをお届けできると思います。どちらもおすすめのライブとなっておりますので、ぜひぜひ来てみてください。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくのが一番早いです。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用してどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。